アンラジオ、人事アンちゃんが日々の人事絡みの雑感となんとなくお話しして終わるというアンラジオ。今日は、人事コンピテンシーラウンド8、こんなテーマでお話ししてみようと思います。めっちゃカタカナだな。今日珍しく昼に、この後登壇なのでこの隙間にと思って入れてます。朝からね、人事コンピテンシーをちょっとまとめなきゃいけなくて、翻訳で格闘していました。人事コンピテンシーっていうとね、デイビッド・ウィルリッチが1997年に出した MBA の人材戦略で出てくるやつがやっぱり古典というか有名です。戦略のパートナー、変革のエージェント、管理のエキスパート、従業員のチャンピオン。人事はなんだかんだと管理のエキスパートになってないですか？変革のエージェントや戦略のパートナーみたいな仕事ができてますか？みたいな話です。で、あれがラウンド3ぐらいだったのかな？で、2021年今年、もうそれのラウンド8が出てて、で、今までももちろん、英語の原点でこう見てはいたんだけど、ちょっとそれを伝えなきゃいけなくて、英語のままじゃダメだよねっていうことで、やっぱね、日本で英語やってると読めるんです。一応受験英語やってるから読めるけどね、なんか喋れないし、聞けないし、で、こういうの文章まとめろっていうと、なんとなくの感覚では読んでるけど、これでいいのかなとかね、結構時間かかったりしています。で、直近の、ラウンド8になってくるとね、この役でいいのかな？5つね。人事コンピテンシー。アセレーターズビジネスだから、こうビジネスを加速する。それから、アドバンスヒューマンケイパビリティだから、人間の能力を向上させる。シンプルファイズコンプレクティだから、複雑さを簡単にする、簡素化する。からモバイライズインフォメーションだから、情報を動かす、動員するかな。で、フォスターズコラボレーション、コラボレーションを促進する。ビジネスの加速、人間の能力の向上、複雑さの簡素化、情報の動員、コラボレーションの促進が人事の、コンピテンシー、役割だよっていうわけです。まあまあ一緒じゃねという感じもするんですけれども、結局変革のエージェントと戦略のパートナーがこうすごいこうウェイト置いてきたと、管理のエキスパートやってんじゃないよと、いうことなのかもしれませんけれどもね。まあでもこんだけ世の中が変わってきてて、これだけ、なんていうのかな、スピードが増してるんだから人事が変わらないわけはないわね。今日はここまで。次回もお楽しみに。